弟兄姐妹们早安。
今日の聖書の箇所かなり難しいと思いますよ。
今天的圣经章节的内容呢，其实是非常的非常的难。
今朗読して分かりました？
大家读了，感觉如何呢？都明白了吗？
これかなりタフな箇所ですよ。
其实呢，这个真的是比较有困难的点的地方。
ということで、ぜひですね、集中して聞いて理解しようという気持ちで、はい、臨みたいと思います。
所以呢，我盼望我们大家呢都能够怀抱着一种就是集中精神，然后想要理解、想要听懂的这个心来听接下来的内容。
一節です。
第一节。
こう書いてあります。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにって書いてあります。
所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。
押し流されないようにです。
这里呢说，恐怕我们随流失去。
船を思い浮かべましょうか。船。
我们来想象 一艘船，轮船，船。
港に船が向かおうとしている。
如果我们来想象一下，有一艘就是要正要驶往港口的一艘船。
でもこの船を押し流すものがあるわけですね。
但是呢，这个船要驶的方向，它要驶的方向驶的时候呢，会有干扰它的东西存在。
海流とか。
比如说，海流。
風とか。
或者是风。
つまり私たちのクリスチャンの人生でも向こうに行きたいけれども私たちが押し流せられる押し流す海流みたいなものがあるってことです。
也就是说呢，我们像我们基督徒的生活一样，我们可能要到某一个方向去，但是呢，会有一个存在，就是让我们能够会可能往另外一个方向流去的一些影响我们的海流等等的存在。
その押し流す私たちにとって海流って何でしょう？
那么对于我们来说呢，这样子的海流或者是洋流，它到底是什么呢？
お金か。
比如说金钱。
忙しさ。
或者你的忙碌。
教育。
或者教育。
交友関係。
或者你的交友关系。
いろいろあるでしょうね。
我想有许许多多。
誤解しないでくださいね。
但是不要误解。
お金が悪いわけじゃないです。
我不是说金钱是不好的。
でも間違いなくお金が私たちの人生で一番になるっていうのはもう容易に想像ができる。
但是呢，我们可以想象的是呢，很多时候呢，不小心一不小心，金钱可能成为我们人生里面最重要的东西。
でもこの一節で押し流すものが具体的に書いてないですね。
但是呢，在这第一节里面呢，没有明确的告诉我们会让我们随流失去的这个流，这个海流到底是什么。
それはある意味人それぞれにとって押し流す海流がいろんなもの、違うものであったりするからでしょうね。
那么我想呢，在这里应该是呢，表明说呢，我们每一个人都有各自不同的影响我们的这种海流存在。
あえて私から今日三つこの私たちにとっての海流3つだけ伝えたいと思います。
那么，今天呢，在这里呢，我想要呢，跟大家就是分享一下，就是影响我们的这三种，就是举三个例子来说明我们可能会被影响的东西。
一つ目は怠惰です。
比如说呢，第一个方面是懒惰或者是怠惰。
日本語で簡単な言い方をするならば、面倒くせえです。
那么，如果用一个更简单的词来形容的话，就是怕麻烦。
聖書読むのめんどくせえ。
比如说我们读圣经，我们就觉得好麻烦。
教会行くのめんどくせえ。
去教会也好麻烦。
説教聞くのもめんどくせえ。
听讲道也很麻烦。
マタイの25章26節こう書いてあります。
マタイ福音25章26節这么说。
ところが主人は彼に答えていた。悪い怠け者のしもべだ。私がまかないところから刈り取り、散らさないところから集めることを知っていたというのか。
二十六节，主人回答说：“你这又饿又懒的仆人，你既知道我没有种的地方要收割，没有散的地方要聚敛。”
この怠け者、怠惰な者は。れっきとしたしもべですよ。
那么这里面，所存在的这个很懒的这个仆人呢，就怠惰的这个仆人呢，他非常明显的，他的地位是一个仆人。
部外者じゃないです。
他并不是一个局外人。
でも怠惰な しもべです。
但是呢，在这里呢，却被形容神是一个很懒惰的一个仆人。
よって私たちを押し流す帰り理由の一つ、これが怠惰、めんどくせえってやつです。
那么，因此呢，我们可以说呢，其中有一个就是影响我们这时候人生的船的那个方向的海流呢，其中有一个就是懒惰，或者是我们觉得很麻烦。
よく私は忙しいということを言っても、実はその根底にあるのが。面倒くせえだったりするんです。
因为呢，我们很多时候呢，可能说啊，我好忙哦，我好忙，好忙碌。但其实呢，那个根本是因为我们怕麻烦。
二つ目。
第二个方面的海流就是安定性。
歴代史の第二の十二一節。
历代志下的十二章一节这么说。
レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨てて去った。そして全イスラエルが彼に習った。
罗伯安的国建立，他强盛的时候就离弃耶和华的律法，以色列人也都随他。
王位が確立して強くなったら彼は神様から。
在这里呢，他的王位已经确立了，并且他的国家强盛的时候，他离弃了耶和华。
つまり生活が安定してくると、私たちを押し流されやすいってことです。
也就是说呢，当我们的生活安定下来之后呢，我们也是容易会随波逐流。
ピンチが来れば私たち神様により頼むんです。
我想呢，很多时候当我们遇到危机的时候，我们可能更加的会去依赖神。
特に病気になればその傾向私たち強いです。
特別是当我们生病的时候呢，我们可能这个方面的依赖就会更加的强。
でも病気が治り健康を取り戻すと私たちは安定し押し流れやすいってことです。
但是呢，当我们病好了之后呢，我们的我们变健康之后呢，我们生活稳定安定下来之后呢，我们可能就容易被随波逐流，会被被流失。
三つ目の海流。
还有另外一种影响我们的海流是，
それは聞きたい説教、聖書の箇所しか読まない、学ばないってことです。
也就是说呢，只对想听的正道或者想读的圣经章节感兴趣。
このレハブアムは王様になった時に国を治めるのにアドバイスが必要でした。
那么对于这个罗伯安这个王呢，他要让他的国家更加的坚立或者强盛，他应该正常情况下他应该是要听别人的谏言。
国の長老たちが彼にアドバイスをするんです。
比如说当时的以色列的长老们向他说一些推荐的就是建议的话。
彼はそのアドバイスを一切聞かないんです。
但是呢，他却完全不听这些长老的建议。
そして若い人たちが彼にアドバイスを与えると彼は喜んで聞くんです。
那么当他呢一些年轻的人呢向他讲一些建议的时候，他就非常乐意的听进去。
つまり彼は自分が聞きたいことしか受け入れないということです。
也就是说呢，这个王呢，他就是只听他只接受他想听的内容。
聖書でも説教でも自分の興味があるのしか聞かない。これは海流の一つですよ。
也就是说呢，对于我们来说呢，圣经里面的话语或者是正道的内容，我们只选择自己想听的内容的时候，那么我们就很容易被这个海流影响而随波逐流。
じゃあ今日のヘブルの9章の1節に戻って。
那么我们回到今天的圣经章节第一节。
おしヘブル記、またな。ヘブル記2章1節だ。ごめんなさいね。2章1節。押し流されないようにするためにはごめんね一節だ一節ごめんごめんごめん一節聞いたことを心に留めなさいって書いてありますね押し流されないためには
那么这里呢告诉我们说呢为了不让我们随流失去我们应当郑重所听见的道理
じゃあこの聞いたことって何でしょうか
那么在这里我们听见的道理是什么道理呢
それはこのヘブル記の一章に書いてあることです
那么这个道理呢就是希伯来书第一章里面所写的道理
さらに今日の二章の六節から九節までも書いてありますそれが
那么并且这个道理也包括今天我们之后要读的第六节二章六到九节的内容
よってこれから六節から九節見ていきますよ
所以呢我们要非常详细的来看第六节跟第九节。
ちょっと六節行ってみましょうか。
我们看第六节。
六節です。これ、 むしろある箇所である人がこう明かしていますと言って鍵括弧が始まりますね。
はい、就是这个第六节呢，第六节一开始说，但有人在经上某处证明说，然后这里呢就出现了冒号。
つまりこのヘブル記の著者は詩篇の8編から引用してるんです。
也就是说呢，这个作者呢，希伯来书的作者呢，他从那个诗篇第八篇里面引用了这一节圣这个内容。
この引用は八節の最初まで続きます。八節。
那么这个引用的内容呢，从第六节引用到内容包含到第八节为止。
ちょっと八節出していただきましょうか。
我们看一下第八节。
八節の一番最初に最後鍵括弧で終わりますよね、最初ね。
那么第八节呢，到最后是中文没有用引号，但是日文是有用那个引号括号把它括起来。
これが詩篇八節からの引用ですよ。
那么这个内容呢，就是诗篇第八篇所引用来的。
そしてこの鍵括弧が終わってから、実はこの詩篇八節の引用について著者はちゃんと解説をくれるんです。
那么他引用了之后呢，这个作者呢引用完之后呢，他非常仔细的解释了这个引用的内容。
その解説が9節の最後まで続くわけです。
那么这个解释的内容呢，是到第九节结束为止。
つまり詩篇の八節を引用して解説をちゃんと付け加えているということです。
那么也就是说呢，诗篇第八篇引用完之后呢，这个作者呢，他非常仔细的解释了这个内容。
じゃあ7節見ていきましょう。
我们看第七节。
あなたは彼を見つかりよりもしばらくの間低いものとしって書いてありますね。
第七节说，你叫他比天使微小一点。这里要看后面或意，你叫他暂时比天使小。
見つかりっていうのは天使のことです。
那么这里呢，天使有天使的一个存在。
そうするとこの見つかりよりも低くされた彼って誰でしょうか。
那么这里呢是这个你叫他比天使微小一点，这里面的他是指谁呢？
ちゃんと解説に書いてありますよ。
在后面的解释，他有非常清楚的写到。
九節いきましょう。
我们看第九节。
解説が始まります。
第九节就开始解释了。
ただ見つかりよりもしばらくの間低いされた方であるイエスのことって。
唯独见那成为比天使小一点的耶稣，我们要注意看或意。唯独见耶稣暂时比天使小。
となると詩篇八節で八章で言っている見つかりよりも低くされた方は当然イエス様のことだってことですね。
也就是说呢，诗篇第八篇里面说叫他比天使微小的这个他呢，是指耶稣基督。
じゃあ見つかりよりも低くされたってどういう意味でしょう。
那么为什么这个比天使小一点是什么意思呢？
それはもともと見つかりよりも高い存在である神様イエス様だけれども低くなった。つまり人となったってことです。
也就是说呢，本来这个呢，就是比天使高的，就是神的这个耶稣呢，他变成比天使小，就是变成人。
それ何年前です？
这是多少年前呢？
約2000年前。
大约2000年前发生的。
それをお祝いするのがクリスマス。
那么要庆祝这件事情呢，就是圣诞节。
そしてイエスは死の苦しみのゆえにって書いてあります。
然后第九节又说呢，他因受苦受死的苦。
ここにイエス様が見つかりよりも低くなった最終的な目的が書いてありますね。
那么这里呢，就是耶稣基督呢，变成暂时比天使小的这个最终目的写在这里。
死を経験するためです。
就是要受死的苦。
そして死を経験するには生まれないといけないですね。
那么如果他要受死的苦的话，他必须要先被出，要被生，先被生出来。
でも皆さん知っているように、もちろんこのイエス様の罪によって私たちの罪の許しにつながっているってことでしょう。
那么我们知道因为耶稣基督受的死，然后连接到我们的罪得赦。
でもそうなるとイエス様が人になったら赤ちゃんとしてすぐ生贄に死んでもいいんじゃないかという疑問がなくもない。
那么有的人可能会有这样子的疑问，就是说那如果要受死的苦的话，那是不是这个他出生之后成为婴儿之后就马上把他献祭就可不就可以了吗？
実際旧約聖書には子供を生贄に捧げるというそういう記事が出てますよ。
因为甚至呢在旧约圣经里面有出现一些就是把婴儿拿去献祭的一些事情。
でも皆さんどっちが素晴らしい生贄だと思います？
但是大家认为哪一个献的祭是好的呢？
赤ちゃんのイエス様が生贄になる。
是婴儿状态的耶稣成为祭呢？
もしくは人として全てを経験して自分の足で十字架に行って生贄になる。
还是呢来到这个世上经受过一切的事情之后然后自己走到十字架面前然后受死的这个耶稣比较好呢？
旧節で御使よりもしばらくの間って書いてます。しばらくの
間。为了解释这个呢，大家一定要注意看第九节。就说他获益什么什么的部分，就是唯独见耶稣暂时比天使小。这里面有一个暂时。
このしばらくが33年間です。
这个暂时呢，就是耶稣基督的33年的期间。
つまりイエス様がこの世で人として生きた。年数33年です。
也就是耶稣基督在这世上作为人的样式活在这世上的33年的期间。
この33年間にイエス様は人として経験すべきことをすべて経験されました。
那么耶稣基督在这世上33年的期间呢，他经历了人所应该所承受的各种各样的事情。
私が思うにイエス様が経験しなかったことは結婚ぐらいかなと思ってますよ。
我想呢，耶稣基督没有经历的事情，应该就差不多就只剩下结婚这件事了。
よって罪の誘惑も経験されましたね。
那么，当然我们知道耶稣基督甚至他也经历过罪的诱惑。
肉体の疲れも経験されました。
他也经历过肉体的痛苦。
お腹も空きました。
他也经历过肚子饿的时候，
悲しみも知ってますよ。イエス
様。他也经历过悲伤的时候，
痛みも知ってます。
他也经历疼痛的时候，
恥ずかしめられることも知ってます。
他甚至也经历被羞辱的时候，
裏切られることも知ってます。
他也经历被人背叛的时候，
最後はお父様から見放されもされました。
最后他是被他的父神所离弃。
そしてまた人としての喜びも経験しましたね。
那么耶稣基督在这世上，他作为一个人的时候，他也经历了喜乐。
結婚式にお祝いにも参加に行った。
比如说，他也去过参加过别人的婚礼。
不正や悪に怒りを覚えることさえイエス様ありました。
甚至耶稣基督在世上的时候，他也经历过一些看到一些不义的事情，他发怒的样子。
つまり神様であるのに人としてすべてを経験してくださったということ。
也就是说，他是神，但是他却作为人经历一切。
また教えも多く残してくださいました。
然后呢，他也为我们留下了许许多多的教导。
これらが一節で言う聞いたことにあたりますよ。
那么这些教导呢，其实呢，就是刚才第一节说的我们所听见的道理。
でも33年生きた意味はさらに本来神様が望んでいる人が生きる姿をしっかり示してくれたことです。
那么大家要注意呢，耶稣基督在这个世上活的这个33年，还有一个非常重要的意义，就是他活出本来神所希望人应该要活出的样式，他都活出来了。
どんな生き方を示してくださいました？
他为我们活出什么样的样式呢？
罪のない生き方ですね。
没有罪的样式。
神様に従順な生き方です。
他顺服神的生活样式。
そして本当に喜びがある生き方です。
并且是真正有喜乐的活的样式。
つまり本来人がすべき生き方を神様であるイエス様が人として全てしてくださったってことです。
也就是说呢，本来我们人应该要活出的样式，耶稣基督作为人全部完成了。
本来って私言いましたよ、あえて。
我刚才说了，特意说了本来。
なぜなら私たちはもともとそのような生き方をすべきだったってことです。
也就是说呢，因为我们人本来应该要活成那个样子的。
聖書に私たちは神様に似せて作られたって書いてありますね。
因为呢，圣经里面告诉我们说，我们人是照神的样式造出来的。
神様に従順に生きる目的を持って作られたんです。
我们是为了本来是为了要顺服神的来活的这个样式来造出来的。
それができないじゃないですか。
但是呢，我们却没有办法做到。
罪の影響ですよ。
是因为罪的影响。
よって最初の人であるアダムが罪を犯した時点で、私たちは本来の人の姿から完全にかけ離れてしまったってことです。
因此呢，就是当最初的人，就是最初的人，我们的祖先亚当他犯罪的这个时间点开始，人。本来可以活出的样式，我们就离那个样式就越来越远。
でもイエス様が人として来てくださったことによって、人ができないこと、でもするべきことをすべて全うしてくださいました。
但是呢，耶稣基督以人的样式来到这个世界上，他做了我们本人本来应该要做的所有应该要做的事情，他为我们完成了。
そして私たちにも。神様の霊をくださることによって今度は本来の生きる姿を取り戻すことができるということです。
那么我们人呢也因着神的灵在我们心中我们也可以取回我们原本可以活出的样式。
イエス様は聖書で最後のアダムって書いてあります。
在圣经里面呢出现说耶稣基督是最后的亚当。
最初のアダムができなかったことを最後のアダムとして全て成し遂げてくださった。
也就是说呢，最初的第一个亚当，他没有办法做到的，这个最后的这个幕后的亚当呢，他全部都做了。
だからクリスチャンは自分中心の生き方から今度は神様中心の生き方に変わるわけです。
也就是说呢，基督徒呢是可以从原本以自我为中心的生活，转变成以神为中心的生活。
イエス様は処女から生まれましたね。
我们知道耶稣基督是童女所生。
つまりアダムからの罪の DNA を引き継いでいないってことですよ。
也就是说呢，他没有延续亚当所带来的罪的 DNA。
ヨセフとマリアの血が入っていたら、アダムの罪の性質引き継いでしまうんです。
如果是他的血液里面有约瑟和玛利亚两个人的血的话，那么他的血液里面就会有接续这个罪的性质。
しかし、処女から生まれることによって 100% 人間であり、そして 100% 神様なんです。
也就是说呢，他因着是童女所生，所以呢，他是百分之百的人跟百分之百的神。
それが2000年前です。
那么这件事情就发生在2000年前。
9節です。
第9節。
イエスは中段の方ですね。イエスは死の苦しみのゆえに栄光と誉れの冠をお受けになられました。
第九节中间的部分说，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。
死と栄光と誉れが直結してますよ、ここで。
在这里呢，死跟荣耀跟冠冕连接在一起。
栄光とは簡単に言うならば、神様の本質の現れです。
那么这个荣耀呢？如果简单的讲呢，它是神的本质的表现。
つまり神様の偉大さ、美しさ、輝しさが現れるってことです。それが栄光です。
比如说是神的伟大、神的光辉、神的荣耀的一个展现。
十字架で神様の本質である正義、慈しみ、犠牲といった神様そのものが十字架の上で現れたわけですよ。
那么在十字架上呢、神的本质、其他的本质、比如说他的义、他的慈爱、他的牺牲。等等的这种爱的这种怜惜我们的这种内容呢，在十字架上展现出来。
よって栄光の冠をイエス様は受けられたわけです。
因此呢，这个荣耀的冠冕呢，就耶稣就能够得到这个荣耀的冠冕。
さらに栄光の理由は、もともと天使よりも低くなったのに、今度はまた神の右の座。栄光ある場所に戻ったから当然栄光でしょう。
那么还有另外一个可以说他成为荣耀的，是因为呢，他本来从降到比天使微小的位置，他又重新回到了原本的位置，并且坐在天父的右边的这样子荣耀的位置，所以他应该是荣耀的。
またイエス様は死ぬまで天の父様に従順でしたね。
并且呢，我们的耶稣基督呢，他到死为止都顺从父神。
だから誉れを受けたんです。
所以呢他能够得到荣耀。
人は私たちはもともと神様の栄光を表す存在です。
我们人呢本来就是也是应该要彰显神的荣耀的存在的。
私たちを通して神様の輝きが現れるべきなんです。
我们本来应该是要能够展现出神的光辉的样子的。
でも罪によってそれができない。
但是呢因着罪我们没有办法做到。
だから私たちはもともと誰の栄光を求めます？
所以呢我们呢本来应该要寻求谁的荣耀呢？
自分の栄光を求めるでしょう。
我们就变成了我们就只寻求自己的荣耀。
でもイエス様を信じる者は誰の栄光を求めるんですか？
但是当我们成为一个信耶稣的人的时候，我们就会寻求谁的荣耀呢？
神様の栄光です。
神的荣耀。
となると最後に栄光と誉れの冠を受けるのはイエス様だけじゃないです。
因此我们从这里可以看出呢，能够得到尊贵荣耀为冠冕的不单单只有耶稣。
私たちクリスチャンも受けます。
我们作为基督徒，我们将来也能够得到这样的冠冕。
イエス様が再臨された時に栄光を私たちはどのように受けるのかを書いてある箇所がここです。
聖经里面有一个地方告诉我们说，将来耶稣基督再来的时候，我们将要如何能够得到这样的冠冕呢？圣经里面是这么说的。
ペテロの手紙の第一五章四節。
彼得前书五章四节。
そうすれば大牧者が現れるときにあなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。
彼得前书五章四节说，到了牧长显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。
大牧者って誰です？
这个牧长是谁呢？
これイエス様のことしか考えられない。
这里呢除了耶稣应该我们没有办法想到其他的了。
じゃあ栄光を受ける、どうやって栄光を受けるって書いてあります
か？他是如何让我们得到荣耀呢？
冠だって書いてありますよ。
这里呢是用冠冕的形式。
イエス様も冠でしたでしょ。
我们知道耶稣基督他有荣耀的冠冕。
私たちも栄光の冠を受けるんですよ。
我们也能够得到荣耀的冠冕。
冠って普通自分で被らないですね。
其实呢正常情况下我们知道这个冠冕呢并不是我们自己去戴的。
帽子って自分で被りますでしょ。
我们会自己戴帽子。
冠はどうやって被るんですか？
那么冠冕是如何戴上呢？
被せてもらうんです。
是被戴上的。
今日のヘブル記の2章9節。
今天的希伯来书二章第九节。
ヘブル記の2章の、ごめんなさい。栄光と誉れの冠を、これイエス様のことですよ。お受けになりました。
中文没有这个表现，但是就是日文中文是说就得了尊贵荣耀为冠冕。
お受けになられたって書いてある。
在日文呢是就是被得到的这个有这样的表现。
ここでのギリシャ語の文法はこの日本語もしくは中国でもそうだと思うんですけども受動態です。
那么中文没有这样子的表现，但是日文呢还有希腊的原文呢，它是一个被动的状态。
つまり誰かによって乗せてもらうんです、頭に。
也就是说呢，是因着某一个另外一个谁把他放到了他的头上。
イエス様の頭に冠を乗せた方誰ですか？
那么能够把这个冠冕放到耶稣基督的头上是谁呢？
天の父様以外考えられません。
天上的父神以外，我们没有办法再联想到其他的了。
そうすると私たちも主に従順であるならば、いずれ冠をかぶせてもらえるんです。
因此呢，如果我们能够顺服我们的主的话，在将来某一天，我们也能够被得到冠冕，就是也会得到被戴上冠冕。
もちろんそれをしてくださるのは主です。
那么在那个时候呢，能够让我们戴上冠冕的，就是我们的主。
神様が直接私たちの頭に冠を乗せてくださるその瞬間には今までの私たちの苦労、苦しみ、忍耐、それがすべて報われる瞬間でしょう。
那么当神他亲自把冠冕戴在我们头上的时候，我相信我们在到那个时候为止所经历的一切的辛苦、悲痛、我们的忍耐，我想应该在那个时候都得到了最大的相应的报酬了。
その苦しみ、苦労、 忍耐が何にとって変わられると思いますか？
那么这些呢，我们所经历的痛苦，或者是我们的悲伤，或者是忍耐，是因着什么改变呢？
それが神様の栄光です。
是因着神的荣耀而改变。
栄光によって全てのものがとって変わられるということです。
也就是说呢，因着荣耀，一切都改变。
まとめましょう。
我们来做个总结。
一節に戻ります。
我们回到第一节。
もう一回言いますよ。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければなりません。
所以我们当越发郑重所听见的道理，恐怕我们随流失去。
この押し流されないために心に留めるべきことは、今説明したイエス様が人としてなり成し遂げてくださったことです。
也就是说呢，在这里告诉我们说，我们要越发郑重所听见的道理。这个道理就是呢，耶稣基督来到这个世界上，为我们所做的一切的事。
それを心に留めるです。
我们要把这件事情放在我们的心里。
違います。そう書いてないです、聖書は。
在是圣经里面是没有这么写。
しっかり心に留めるですよ。
但是呢，他没有写具体的内容。但是呢，他这里非常强调要我们郑重。
それでも十分じゃないです。
不单单这个郑重还不够。
ますますしっかりですよ。
是要越发郑重。
もしそれをするならば、私たちは海流から押し流されないってことです。
当我们能够越发郑重所听见的道理的时候，我们就不会随流失去。
二節です。
第二节。
もし御使いたちを通して語られた御言葉さえ固く立てられて動くことがなく。
那借着天使所传讲的话，既是确定的。
御使いが語った言葉、それは神様の言葉ですけれども、必ず成就するって言ってるんです。成就したって言ってるんです。
在这里呢，就是说呢，借着天使所传的话，就是我们神的话语呢，是确定的，就是是被实现的。
その御使いが語った言葉のいい例が六節から八節まで引用されている詩篇の八篇です。
那么在这里呢，就是这个天使所传讲的话呢，被实现是确定的。其实它的内容呢，我们可以最很好的一个例子，就是刚才我们有讲到的第六节到第八节，就是诗篇第八篇被引用的内容。
これが成就しましたよ。
那么这件事情呢，诗篇的内容已经被实现了。
誰がそれを成就しました？
是谁实现了、成就了这个诗篇第八篇的内容呢？
イエス様ですね。
是耶稣。
どうやって成就しました？
他如何成就了这件事呢？
このように来ることによって成就してくださいました
よ。是因着他来到这个世界上成就了。
そして神様に従順な生き方をすることによって成就してくださいました
よ。也因着他顺服神的，活在这世上顺服神的而成就。
そして十字架の死を味わうことによってです。
并且呢，也因着他在十字架上所经受的死而成就。
御使いは神様のメッセージを送っただけです。
这些天使呢，他只是传了神的话。
イエス様は送られてきたんです。
但是呢，因着这样子，耶稣基督就被送到这个世界上。
直接私たちのところに来てくださいました。
他被差遣直接来到这个世界上。
そして神様のメッセージを生き通してくださったんです。
并且呢，他把这个神的话呢，在他的一生里面全部都活出来。
となるとイエス様ご自身がメッセージなんです。
也就是说呢，耶稣基督他本身就是那个话。
天使は神様のメッセージを送っただけ。
天使呢，他只是传神的话。
そしてそれを成就したイエス様は、イエス様ご自身がメッセージとして2000年前に来てくださった。
那么耶稣基督呢，他成就了这个话，他是用他自己成为这个话、这个信息来到这个世界上2000年前。
天使たちが神様のことをかつて人に証ししてくださったんです。
那么在曾经呢，就是天使呢把神的话语向人传讲。
でも2000年前に今度はここにいる方がここまで来て自分で自分のことを明かしてくださったんです。
但是呢，却在2000年前的时候呢，在这上面的这一位呢，他直接来到这个世界上，自己来作为这个话来向人显明。
その方の名前がイエスです。
那么这一位就是耶稣基督。
それが約2000年前です。
这个是2000年前发生的事情。
それをお祝いするのがクリスマスです。
那么这个呢，庆祝这件事情呢是圣透过圣诞节。
お祈りいたします。
我们一起祷告。
愛する天のお父様。
我们亲爱的天上的父神。
かつて私たちに天使を通して語ってくださったことを感謝します。
我们感谢你在过去你透过天使向我们传讲你的话语。
しかし2000年前にあなたはあなたの唯一の独り子を私たちに送ってくださいました。
但是在2000年前你差派你的独生爱子来到这个世界上。
天使が語った救いが2000年前に来てくださいました。
在天使所传讲的这个拯救，在2000年前来到这个世上。
私たちはこの新約の時代に生きる恵まれたものですから感謝します。
我们要感谢你，让我们能够活在这个新约充满了恩典的这个时代。
旧約の人々が望んだものを私たちは今聞くことができますから感謝します。
我们真是要感谢，在旧约的时代的人，他们只能够盼望，但是在新约的我们却能够明明白白的听到。
そして私たちはイエス様の血とそれから聖霊によって本来人間の生きる姿を取り戻すことができますから感謝します。
我们也谢谢你，因着这样，我们能够因着这个救恩，因着耶稣基督的宝血，我们能够重新取回我们人本来应该有的样式。
イエス様が生きたように自分中心ではなく神様に仕える生き方をすることができますから感謝します。
我们也谢谢你帮助我们，让我们能够像耶稣一样，不是以自我为中心而活，而是以神为中心来活。
そこに実は私たちは本当の喜びを見出すことができますから、主よ本当に感謝します。
我们真是要感谢你，因着这样，我们可以真正的活出喜乐的生活。
よってクリスマスであなたの誕生をお祝いいたします。
因此，我们要在圣诞节的时候来庆祝你的诞生。
イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
我们这样的祷告，奉主耶稣基督圣名祈求。
アメン。
アメン。